日本放送デイズ水曜日は人間原田龍二とアナウンサー東島恵里でお送りしております。
さてニュースで情報としてもお伝えしていますが、昨日加藤厚生労働大臣が新型コロナウイルス感染症対策の基本方針について記者会見をしました。
はい、
それをおさらいしますと、風邪の症状や37度5分以上の発熱が4日以上続いている場合、また強いだるさ、倦怠感や息苦しさ、呼吸困難がある場合、そしてご自身の症状に不安がある場合は厚生労働省の相談窓口までということで呼びかけているんですね。ここでは医師の大田和文江さんとお電話をつなぎまして、現在の状況や予防法などを詳しく伺います。
はい、現在分かっているコロナウイルスの重症になる確率、教えていただきたいと思いますね。はい、もしもし大田和先生。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。
ちょっとあまりにね、騒ぎが大きくて、
そうですね、
不安に思ってらっしゃる方がとても多くて、私も個人的にすごく久しぶりに連絡をもらう人たちから怖くてしょうがないんだけどっていう連絡が来るので、ちょっとまとめましょうね、今日のところで、今までの段階のところで落ち着いてちょっと考える時間にしたいと思います。
はい、ありがとうございます。
でまず、今分かっている、日本の症例数少ないので、中国の症例数で少し考えてみたいと思います。中国のだいたい 44,672 例を取ったときに考えますと、重症度で重症と言われる人は 4.7% なんですね。で軽症と言われる人が 80.9%、 残りがまあ中等症と言われるわけで、要は軽くて済んでいるっていう方がだいたい8割以上いらっしゃるということがまず現実なわけです。で男女比はだいたい男子も女子も同じぐらいと考えていただいて、どちらかがすごく悪いというわけではなさそうです。あと命に関わる確率、これとても大事ですね。怖いことですよね。致命率という言い方をしますが、致命率に関すると大体 2.3% ぐらいだというふうに今のところ言われています。この数字はこれからますます変わる可能性はもちろんあります、今の段階でということですね。でこの 2.3% もこれを年齢別に見ていきますと、実は59歳以下の、お若い方ですよね、実は 0.5% 以下なんですよ、亡くなる確率が。圧倒的に80代以上が 14.8% で、普通60代、70代、80代以上の方の場合には、ともすると命に関わる可能性はあるかもしれませんが、50代以下の場合にはほとんど今のところないんではないかというのが現状のようですね。
そんな中で重症化しやすいとされているのは改めて、どういう場合でしょうか。
これも大事ですね。基礎疾患という言い方をよくしますね。持病をお持ちの方ということですね。この持病の種類によっても死亡率が違ってくることが分かっています。一番多いのが心血管障害といいまして、例えば狭心症とか心筋梗塞、これをお持ちの方が 10.5% という致命率が一番悪くなりやすくて命に関わると。その次が糖尿病の方が 7.3%、次が呼吸器の喘息ですとかタバコによる慢性気管支炎、肺気腫、こういったような呼吸器の疾患の方が 6.3%、その次が高血圧で 6.0%、 そして最後にがんなどで闘病中の方が 5.6% と、大体このぐらいの数字が出ていますね。これらに当てはまる方はちょっと要注意と考えられた方がよろしいかもしれませんね。
なるほど。あと今できること、取るべき生活態度や予防法などお聞きしたんですが。
そうですね、もうこれはもう散々テレビラジオで言われていること以外の新しいことはないのですが、ただ先ほど安倍総理大臣が発表されたように、集団発生を防ぎたいというのが今の日本のフェイルとしては考えていることなんですよ。ですからやはりたくさんの人が一度に狭いところに会するようなことというのはなるべく避けた方がよろしいでしょうということになりますね。あとはもちろんマスクとか手洗いというのはこれまで従来インフルエンザなどで行ってきたことと全く同じで、あと一つお願いしたいのは、こういう状況になると不安を煽るようないろんなネット情報などが飛び交います。 ます、うん、そしてこれを飲むだけで大丈夫ですよとか、これを買っておけば防げますよというような商法がたくさんもう暗躍していますので、はい、それは信じないでください、
うん、惑わされてはいけないんですね、はい、そのように、
うん、見極める力も必要ですよね。
そうですね、
はい、うん、でこう日に日に感染数というのが増えている中で、
はい、
例えば身内で、まあ、職場で感染者が出た場合に、はい、どういう対応を取るべきなのかというのを教えていただけますか。
これは非常に難しいですね、はい、現状ではもう感染したというふうに検査で陽性に出た時点で、
はい、
もう我々自分たちでどうするというよりも、あの厚生労働省なり国なり、うん、あのその管轄の、あの医療機関の指示に従うしかないのですね、
はい、
ですから入院しろということであればそれに従っていただいた方がいいですし、ただ今後ですね、これは随分変化していく可能性があります、
はい、
人数がもっと増えてきた場合には全例全感染者が入院の適用となるとは限らない時期が来ると思います。
うん、
軽症の方の場合には自宅で療養しましょうとか、
はい、
そういうふうな、対応に変わってくる可能性がありますので、うん、それはその都度あの厚生労働省の発表であるとか、まあ、我々こうやってあのニュースや番組などであの発信していきたいと思いますので、それを参考にしていただきたいと思います。
はい、そうですね、現状不安がある方は厚生労働省の相談窓口まで電話を受け付けているということですので、こちらも、はい、ご利用ください。
はい、
太田先生、詳しくありがとうございました。
ありがとうございました。
いただければ幸いです。
はい、はい、
ありがとうございます。
この時間は新型コロナウイルス対策について医師の太田和史さんに伺いました。